出た出た。
来た？よし。
ああ、来た来た。
ああ、ごめんなさい。
いいよ。
行きまーす。
はい。
こんにちは。ヤンキャン FM は、ウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
イサキャンです。最近は、ノノグラムのスカイキャッスルっていうアプリにハマってます。
リホヤンです。最近は、王様ランキングにハマってます。いやー、はい、録画できなかったので2回目なんで、するけど。じゃあ、王様ランキングの説明をしてもいいですか？急に始める、
はい。はい、王様ランキング、漫画なんですよね。
はい、王様ランキングは漫画です。で、今はアニメ化もされているほど結構人気な漫画です。で、ストーリーを説明しますと、急にすごい流暢に喋り出す人だね。2回目だから。国の豊かさ、抱えている強者どもの数、そして王様がいかに勇者のごとく強いか、それらを総合的にランキングしたもの、それが王様ランキングです。主人公のポッチは王様ランキング7位、ボス王の統治する王国の第一王子として生まれたんですけど、ポッチは、生まれつき耳が聞こえず、剣が触れないほど非力で王の器ではないと蔑まれていた、そんな王子の物語です。
おお
絶対1回目よりいい感じに喋れたわ。
めちゃくちゃ分かりやすかった。
よかったよかった。そんなストーリーで、やっぱりすごい、なんて言うんだろうな、結構王道だと思うんだけど、こういうストーリー自体、ファンタジーの、
うん、
でそれでもやっぱりすごく面白くて感動するし、うんうん、すごい心が洗われたいい漫画だったので、ぜひおすすめです。うん、
はい
はい、リサキャンの、
私のは、スカイキャッスルがアプリの名前で、
うん、
ノノグラムがそのアプリで遊べるゲームの名称なんだけど、
うんうん、
なんか 10×10 のマスが書かれてて、
うん、
そのマスを規則にのっとって塗りつぶすと、なんかドット絵ができるみたいな、
え
ゲーム、なんていうの、数読、
ああ数読
みたいな感じなんだけど、そうそう数読みたいな感じなんだけど、マス目を塗りつぶすっていうのが特徴で、
うん、
なんかこのスカイキャッスルっていうのは旅に出るっていうテーマで、そのピクセルアートみたいなのが浮かび上がるようになってるんだけど、
うんうん、
まあ、10×10 とかだったらなんかハンドバッグとか星の形とか出てきたりとか、 20×20 をクリアするともっと細かいイラスト、ピクセルのイラストが出てきたりとかして、すげー今ハマってる。
へえ、ポチポチやっていくの、数読を、
数読みたいな感じだね。なんかマス目の塊が1列とか1行に何個あるかっていう数字が端っこに書かれてて、
うん、
でその数字の分マスは固まってできてるみたいな。
あ、それ数読、あれこれ数読っていうんだっけ、あれだよね。これをノノグラムっていうのか数読っていうのか知らないんだけど、そうなんだ。
そう、なんかノノグラムとかお絵かきロジックとかピクロスとか言われてるらしいんだけど、この仕組み自体は。
あ、これやったことなんか学校の授業でやってた。
学校の授業でやるの？
うん、なんか宿題かなんかでやってた。
宿題でこんな楽しいことやるの？
そう。
そうなんだ。で、なんかね、これは夫がなんとなくやってるのを見て可愛いと思って、ドット絵とか好きだから。何それって言ったら教えてくれて、うん、もう今競うようにやってます。
あー素晴らしい。
なんかね、イラストとかね、雰囲気が可愛くてついついやっちゃってる感じ。なんか自分でも作りたいなとか思い始めて。
確かにこういうのどうやって作るんだろうね。
ねえ、なんか、
まあ、絵があればなんかこのドットに、ドットというかこの図に変えてくれるなんかありそうだよね。
うんうん、そうそう、変換とかなんかできそうだよねと思って、
うん、
まあ、できたら超絶宣伝しよう。自分のができた。犬がね、あんま出てこなくて、このスカイキャッスルは、
うんうん、
犬が出てくるやつがあったらいいなと思って。
作ろう。
なかったら作るです。
はい、
はい、
約2ヶ月ぶりの
2ヶ月ぶりです。
どうですか日本は。
日本はめちゃくちゃ寒いです。
あ、一緒じゃないですか。こちらも寒い。
ちょっとでもニューヨークの方の寒さとは違うと思うんですけれども、もっとニューヨークの方が寒いとは思うんですけれども。
そうだね、マイナス分かんない。もうなんか寒さって結構相対的だったりするからさ、
はあ、
なんか日本と何て言うんだ、その時その時の相対的みたいなもんだから、なんか日本と比べてどうって分かんないですけど、マイナス1度とかだったかな。
え、マイナス1度になってるのも。
そう、
早いよね。そうなんだ。そう早寒。
早い、寒い。もうなんかね、フード、あのダウンしか着れないから、コートは、基本。
ああ、そうなんだ。
あと、そう思うとやっぱ寒いんだな。
寒いよ。まだそこまで行ってない。
ああ、そっか。
うん。
でも、毎年寒いって思ってる気持ちは変わらないから。
ああ、その寒さがちょっと早めに低くなったっていう感じなのかな、イホヤン的には。
そうだね。
そっか。え、洋服とかは持ってったの？
あ、もう結構持ってったんだけど、なんて言うんだろうな、ダウンだから、
うん、
中に着れるものってそんなモコモコしたの着れなかったりとか、
うん、
あとけど薄手のワンピースというか、なんて言うんだろう、そういうのはもう着れなかったりとか、秋なかったからほぼほぼ、なんか急に寒くなっちゃったから、
うん、
全然着れない上着があったりとか。
そっか、
うん、
もったいないね。なんだか部屋の中で着ればいいね。じゃあ
そうだね。あとね、なんかなんて言うんだろう、ニューヨークの人とかアメリカの人、うん、なんかすごいジャージみたいな、うん、ヨガのレギンスみたいなので出歩く人がめっちゃいるのね、
は
い
は
い、
え、
そうなのよね。なんかだからおしゃれって何なのかは最近分かってないから
動きやすいからなのかな。
それがおしゃれなのかも。なんかルルレモンとか、
ルルレモンって聞いたことあるな。
あ、そう、ルルレモン。
あ、アロ、ある？
そうそう、アロ。
もう聞いたことあるな。な
んかよく広告多分出てくると思うんだけど、もうその2つとかがもう流行りまくってて。
へぇ。流行りは。
いや、本当にみんなそれ履いて、もう夏とか本当にカフェとかにも全然いるし、ヨガ してたよねみたいな格好の人いっぱいいる。
流行りなんだ。
それがニューヨーク
っぽいのかな。流行りなのか。あー、でもなんか。なんかリラックスした感じですごいいいのかもしれん。
そうそう、だからジム着る服で行っても全然いいので、なんかおしゃれするっていう、なんか服のレパートリーが減ってしまった。買わなくてもいいか。
あー、でも、まあ、節約にはなりそうだね。
うん、そうだね、確かに。他の物価が高いけど。
あー、そっか。あー、なんかちょうどなんか慣れて、生活に慣れてきた感じのあれですね。
あ、いや、確かに。もう半年か。ね、半年ぐらい来て、やっと慣れたね。
いや、すごいすごい。行っちゃったの。行っちゃってから半年も経ってたのか。
そう。ラテも、ミルクの種類聞かれるのも普通になってきた。
おお。
いや、意味わかんないよね。そう、ミルク。何する
のミルク。
あ、
ソイか。
ソイか、ホールミルクか、ホールミルク、ソウルミルク、そうそう、普通の牛乳か、豆乳か、アーモンドミルクか、うん、オーツミルク、
うん、うんうん。
があって、で、なんか、日本はもう基本的に普通の牛乳一択、かつ、たまにソイミルクみたいな、その豆乳みたいな感じだと思うんだけど、こっちはマジで、そのホールミルク選ぶ人結構少なくて、オーツミルクとかアーモンドミルクとか選ぶ人と結構いる。
へ、うん、そうなんだ。なんか
面白い
環境への意識の高さなのか。
あ、それでさ、そう、あ、そう、これ話してオーガニックについてなんだけど、
はい、
なんかアメリカとかってオーガニックとか、その、うん、なんて言うんだろう、あのお肉とか食べないビーガンとかの人とかって結構いるんだけど、うん、本当に普通に、
うんうん、
でなんでこんな多いんだろうってずっと思ってて、
うん、
で自分も別に日本にいた時何も気にせず全部食べてたし普通だったんだけど、こっちマジで気にしなかったら何入ってるか分かんないのすごいあんのね、うん、
へえ。
本当にオーガニックって書いてなかったら、なんか卵のやつにもホルモン剤をバンバン使った、たあの鶏の卵とか、
はあ、
なんかがわざわざそのケージフリーとか、けどケージ入れてないですよとか、これは、
はいはい、
こういう風にしてないですよっていうマークがあるんだけど、うんうん、そのマークがあることによって、このマークついてないやつはもうホルモン剤もバンバン入れてるし、なんかいろんなものをめちゃめちゃ注入してる代わりにめちゃめちゃ安いですよっていうのに最近やっと、なんていうんだろうな、気づいたというか、
うんうんうん、
であとやっぱり明らかに普通に賞味期限がおかしい、牛乳1ヶ月みたいになってるからさ牛乳1ヶ月ってもう、
もう確かに普通だったらね、
そう、なんかいつも日本で牛乳なんでこんな賞味期限早いんだよとか思ってるけど、
うん、
長いと長いでめちゃめちゃ不安になるし
うんうん、なんかいろいろ入ってそうだね、
そう、卵とかも長いのとか、やっぱり明らかにオーガニックと横に並べられて値段の差があって、明らかに安いしちょっと色もおかしいし、なんでこんなパンパンなんだろうみたいな感じとか一つ一つをか疑問に気をつけない、気をつけたりしないとなんか変なの食べちゃったりとかっていう気をつけ出すと、急になんかオーガニックという存在が、
うん、
なんていうんですかね、形を表してきて、最近オーガニックっていうのがあるって思うと、次、あ、じゃあオーツミルクとか調べ始めてきて、はいはい、あ、うん、こんな風にオーガニックを知っていくんだという学びになりました。
へえ、それ何なんだろうね、日本の、あの基準が高いからなのか。
あ、そう、
ああそうなのか、やっぱり
基本的に日本はそういう衛生系の基準が高いのと、なんていうんですか、日本、アメリカではそうそう売られないような、あの日本で売れないような、なんていうんですかね、そのいろんなホルモン剤とかいろいろ売ったものもアメリカ多分売っていいってなってるから、そこの違いがあるのと、うんうん、あと割と巧妙に隠されてるなと思って、なんていうんだろう、気にしないようにうまくなってるかなとか思ったりもする、オーガニックとか
日本だったらってこと。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
なんか別にそのオーガニックのマークとかもないからさ、鳥がそれどんなもの使えてるかとか別に気にする機会がそもそもきっかけがないから、
うん、
国産か国産以外か、
だんだんオーガニックの意味が今分かんなくなってきたわ。
あ
ー、確かにいい、どういう意味なの
確かに、やば、これ多分違いそうだよね、
オーガニックってどういう意味なんだ、
今調べるわ、よく買うのトレジョだからオーガニック、
オーガニック有機栽培、
なんか農薬と、あ、そう、オーガニックにもすごい種類があるんだ、そうそうそう、なんかスタンプみたいなシールみたいなのなんだけど、これは農薬を使ってませんオーガニックだったり、これはなんて言うんだろう、環境に悪いものを使ってない
あー、はいはいはい、あー、なるほどね、薬物を投与してないとか肥料が天然ですとか、
そうそうそう、
いろんな意味があるのね、
だからそのマークによって何を表すかが全然わかんないっていうのもまた問題としてあって、うんうんうん、めっちゃ買うのが多く、うんう
ん、そうだね、これこだわり出すとなんか店とかね固定しとかになるよね。チェコにはあの美容ショップって言ってオーガニックしか売ってない店みたいなのがあったけど、なんかそこに行ったら基準は全部クリアしてますみたいな、
え、そういうのがいい、そう
あったけど、そこでばっかり買い物してる子とかいたよ。
あ、けどうちももう最近なんかトレーダージョーズとかはもう基本オーガニックだから、うん、なんか違うスーパー行ったらもうなんかびっくりするほど安くてなんか変な感じだったから、もう自分でそういう考えたり選ぶのめんどくさくなっちゃって、全部ほとんど取れた上手で買ってるな。
あるんだろうね、その戦略が、スーパーの。
そうだね、もう、
うん、
難しいわ、そこは。
面白い。
え、そうで、ラテとかも聞かれないじゃん、こっちわざわざ普通のミルクですか。
そうだね、うん、
って言われると気になり出すっていうのに最近気づきました。
確かに、私もちなみに最近てか牛乳がもともとあんまり飲むとお腹痛くなるから豆乳をね買ってる。
あ、いいね、豆乳いいよね、
豆乳、うん、豆乳でいいじゃんってなっている。
うちと味的にも豆乳の方が好きだわ。
うんうんうん、あれなんだっけ、 オーツミルクは飲んだことない。アーモンドミルクはあるけどちょっと癖あるよね。
アーモンドミルクはなんかアーモンド好きじゃないと飲めないよね。なんかアーモンド感強いからさ
ね。あとライスミルクっていうのもあるらしいんだけど、日本ではないみたいだね。なんか前ビーガンの友達が留学してた時にチェコにはライスミルクがあったのに、なんで日本は米いっぱいあるのにライスミルクないんだって言ってて、確かにって思った。
確かに聞いたことない
ね。そうそう、いや違いますな、認識が。
いや面白いですなと感じています。
でも隠されてるんだろうな、なんか
隠されてる、
隠されてるな。安心だと思っちゃってるかもね、うちらも日本のスーパーだったら、ね、みたいな。
そうだよね。いやまあどこまで気をつけるか難しいけどね。まあ隠す、まあ、神経質になりすぎてもなんか食べることが多くなったりとかいろいろあるから、うまくやっていきたいという感じ。
でもなんか住むとこ変えるだけでそんなになんか意識するようになるのはやっぱり面白いね。その
面白い、これは結構変わる、なんでも。
見方変わるね、
うん、
カルチャーショックというか。
そう、なんか日本って結構ちっちゃい入れ物にさめっちゃ詰め替えるのが主じゃん。
うん、
アメリカドーンってでかい洗剤買ったりでっかいシャンプーとかを買ってみたいな感じのところのもなんか文化の違いが出て面白い。
いやありそう、そういうの。
なんか日本はちっちゃくてコンパクトでが正だよね基本。
住むとこ狭いしね。
あーだからか。
置くとこないんじゃん。
あーそれはあるね。なんか日本アメリカの家電とかもめちゃめちゃでかいからね
置くとこない本当に。
いや本当に置くとこない。なんかブラックフライデーだったから思い切ってなんかそのインスタントポットみたいな、
はい、
アメリカのご家庭あるランキング1位みたいなところの家庭買ったんだけどえうち今から家族4人ぐらいいる家の何か作んのみたいなで尽きてさ2人なんですけどみたいな感じになって
なんかサイズでかいイメージあるわ。
でっかい、でかい、でかい。そう。
やっぱそうなんだ。
もうけどね、もうバグってきちゃって、最近キムチもクリームチーズもなんか1キロサイズを買っちゃっててさ。
1キロ ?1 キロ
意味わかんないよね。食べきれる。けどね、コスパ考えると、あれこっちの方が全然安いじゃんってなると、なんかキムチを急に1キロと買い出すみたい。クリームチーズも。
いいじゃん、なくならないじゃん、つまみが。
あ、でもね、あると食べるから。負のループ。
美味しければいい。美味しければ、はい。美味しく食べたら大丈夫。
はい。っていう私のアメリカ現状でした。
はい。
リサキャンは
私、現状
わかんない。振り返りでも何でもいいけど、喋りたい。
そうだね。今年の振り返りとしては、まあ、仕事とか、テック系で言うと、
うん、
今朝上長にフルスタックエンジニアレベル2だねって言われて、
おお、
まあ、確かにと思って。私得意な分野とかが全然ないんだけど、
うんうん、
逆にちょっとだけならわかるみたいな、
うんうん、
で調べることはできるみたいな、
うんうんうんうん、
それをなんか得意なことがないっていうのをめっちゃよく言い換えたらフルスタックだなと思って、
うんうん、
それがポジティブになれた。そう、
才能だよね。それ何で、うん、何でもつまみ食いできるというか、いける。
レベル100とかまであるうちのレベル2みたいな意味だと思うんだけど
そこはそう下げるんだ
でも、まあ、今年は GCP とか触ったことないのを触れたなっていう感じですね、うん、タイプスクリプトも、
うん、
書いたし。
タイプスクリプトさ、慣れるとめっちゃいいよね。
出た、めっちゃ押してくる。
そう、 JavaScript なんて書けないぞもうすぐみたいな
そうそう。とかあとサークル CI の設定とかもなんかいっぱい書いたなっていう感じでした。
いいね。
うん、
YAML じゃいっぱい書いた。
YAML もね、何回毎回あれ YAML 失敗するね、フォーマットね。
そう、失敗するしさ、サークル試合とかってさ通るまでが分かんないじゃん。
そうだね。
だから一回一回めちゃめちゃ長いんだよね。うまくいけ、追加層うまくいけ、いけー、あーみたいな。
もうそう、今後のためにめちゃめちゃ今時間を使っている感じがすごいあったけど、まあ書きました。
お疲れ様。
はい、リフォヤンはテック系の。
テック系ね、なんかいい質問だね。けどなんか結構小さいスタートアップにいることが多くて、
うん、
あと前まではそのなんかチームにがすでにあって、そこのシニアっぽい感じで入ることが多かったんだけど、もう今はじゃエンジニア組織がほぼないってところに入ったりとか、一人目として入ることが今年の後半とかにあって、そこからなんかやっていく時にはなんかそのエンジニアの基盤を整えたり、一緒にユーザーインタビューしながらなんか物を作っていったり、なんか行動は書かなかったかもしれないけど、なんか物作りの幅が増えたなって思ったのと、なんか自分でコード書くのもすごい好きで、うん、物を自分でトイレで作るのも好きだけど、
うん、
なんかすごい広い意味で言うと、
うん、
なんか何か作ること自体が好きだから別にコードは書かなくてもいいのかなと気づき始めたかな。
うんうん、わかる、わかるかも。
あ、そうだよね。なんかエンジニアイコールコード書いてる、コード書けること、Ruby がこんだけ書ける、何年やってるとかがまあ分かりやすい成果になりがちだけど、
うん、
それだけじゃないよな、なんか。あとコード書いてないと不安になるっていうのがあったんだけど、
ああ、
それもなんかなくなってきた感じ。
まあ技術的な面でこういうふうにできるなとか、アイディア出したりとか、
うん、
できるもんね。なんかその、誰かが、こういう風にしたいって言ったのをそのまま作るんじゃなくて、そういうのやりたいんだったらこういう方法もあって、こういう風にしたらもっと良くなるよね、うんうん、みたいな提案したりとかできる方が楽しいよね。私もなんかそっち系かも、プロダクトよりかも。
そうだよね、やっぱり、
うん、書くのが楽しいとは逆に、まあ、楽しいけど一日専業書いてくださいって言われて楽しく書けるタイプじゃないから
なんか目的があったら、ね、なんかね書けるんだけど、これなんかだから全部落とし込まれた仕様書そのまま書くみたいなのうちもすごい苦手というか、
うんうん、
なんかなんでやるんだろうみたいなのがちゃんと自分に腑に落ちてる状態だとうおーって書ける。
あ、うんうんうんうおーってね。あ、そうなんだ。じゃあ結構変わったね、立ち位置が。
あ、そうだね。やけど自分でコードも書いてもした、
うん、
でなんかじゃあなんだろう、今年うちもインフラやってて、
うん、
なんて言うんだろう、 AWS の ECS とか触ってたんだけど、うちは AWS で、うん、なんか ECS を触る、うん、ECS サービス立ち上げに使うときに使うのがいいのか、なんかそれとも AWS ビーンストークみたいなやつとか、
うんうん、
そういうのを使う方がいいのかとか、そういうことを今年はやってたかな。うちもなんか確かにちょっとインフラ系やってたな。
おお、違うけどね、サービス。
あ、確かに GCP と。GCP も少しビッグクエリとかでクエリ書いてたけど。
ああ、なるほど、なるほど。よし、はい、じゃあ、次、人生。
あ、
まあ、リフォヤンはさっきの、あれだよね。
もう、あれ？
引っ越しだよね。
もう、ああ、今年？
うん。
そうだね。いろいろあったな。いい1年だ。
いい1年だった。
いや、うん、もちろん。
素晴らしい。
How about you?
私は、まあ、いい1年、そのワクチンとか、打てたりとか、なんか、ライブに行けたりとか、友達と会えたとか、その2020年の何もできなかった状況からは、すごい良くなった。うん、なって思うけど、まあ、個人的には犬の大きい手術があったりとか、うん、誕生日に旅行に行ったら災害に遭いかけたりとか、なんかすごい大変なことが結構あったなっていう感じだったな、うんうん、あとなんか途中からあんまりアクティブじゃなくなっちゃったりして、
うんうん、
まあ、来年になったら気分変わるかなっていう感じ。
うん、けどなんかさ、なんかちょっと話がずれちゃうかもしれないんだけど、うん、そういうアクシデントがあるとか、そういう年の方が結局覚えてるけどね、うん、なんか将来5年後とかにさ
そうだね、
あの年めっちゃ楽しかったよね、じゃない言って。そう、あの年大変だったよね、の方が
覚えてるよ。大変だったよね。そう、なんか私、何年だろう ?2019 年、18年、17年かな ?18 年かな ?2018 年がめちゃくちゃ楽しかったんだけど、何したか覚えてない。
だって今、年すらちょっと怪しかったもんね。
そうそうそうそう。いや、2021年大変だったわ、はすごい思い出しそう。
うん。
2020年もだけど。
だから、その分なんだろう、成長したじゃないけど、乗り越えたとか、なんか、強くなったじゃないけど。
まあそうね、普通にこの生きてられることに感謝っていうの、
うん、
を感じたね。
そうだね、なんか最近その遺伝子とか本能とかそのコーチングスクールに通い始めた関係で結構見てるんだけど、
うん、
ね、人間もこういう感情とかなんか全ての行動基本的に遺伝子に操られて生きてるからさ、
うんうん、
だからもうさ、もう、なんて言うんだろう、何が言いたかったのか分かんなくなってきちゃったけど。
決まってることは決まってるよ、的な。
そう、だからもう手放して楽しんでいけばいいんじゃないかなって最近思い始めてきた。
おう、おう、なるほど。
そう、嫌なことをすごく強く覚えちゃったのも本能だし、
うん。
ネガティブな思考が人間の思考の8割だっていうのも本能だし。
うんうん。
ちょっとうまくやっていくことが大事なのかなって最近人生で思い始めている。
まあ確かにそうだね、そうだわ、
うん、
なんか私肺状態になる時があって、その時は大丈夫なんだけど、それ以外は結構ズーンとしてるけど、それが普通なんだね。
あ、そう、遺伝子がさあ、でも本当8割はネガティブなのはもうこれは、
うん、
なんか前も言ったような気がするけど、草むらで昔人間が狩猟民族で低次元ですぐ殺されちゃってすぐ死んじゃうときは、うん、草むらで物陰したときは動かない、何かあるかもしれない、動かないって思う方がいいじゃん、結局生きるからさ、
うん、
だからネガティブに考えた方が基本的には人間は生き残るために、なんて言うんだろうな、結局生き残るために必要だから、まあ、ネガティブな思考になってる、それが今まで、まあ、もう続いちゃってるだけだから、もう、
うんうん、
もう、あ、本能さん、またネガティブな思考を出されましたね、みたいなぐらいで全然いいなって、それぐらい、なんていうの、人生を自分の意思で決めてるんじゃなくて、決められてるところがめちゃめちゃ大きいんだなって、諦めがついたら結構今年は良かったな、と思った。
あ、なるほど。なるほど。ありがとうございます。
何それ。
先生。いや、ちょっとコーチングの知識を。毎回教えてもらってるから。
あ、
そうだ。そうで、振り返り、うん、趣味は趣味は相変わらず
は旅行、漫画、書、あ、食べ物だね。食べ物で
食べ物、うん、
食べることがすごい好きで、まあ、今年は本当に引っ越した影響があって、うん、もう食べ物の幅が、料理も自分食べるものもかなり広がって全然食べたことない料理がすごい食べた、うん、ベーグルにハマった話した
ベーグル、
そうそう、あ、ベーグルっていうの、ごめん、イントネーションがわかんないんだけどさ。
ベーゴー。
ベーゴーが。
わかんない、わかんない。
ベーゴーが。
うん、ハマったの。
もうめっちゃ、ね、ニューヨークの、ニューヨーク多分日本でもまあうまいんだけど、めちゃめちゃ美味しい、もう。
へぇ。
ベーグルしか食べない週あった。
え、ベーグルって、なんかね、私もベーグル好きで、
うん、
前住んでた国たちに、
うん、
なんか1週間3日ぐらいしか開かなくてすぐベーグル売り切れちゃうベーグルの店があったんだけど、
え、代々木らへん、国立ってどこだ、
国立って、
国立ってどこ、あ、
中央線、
中央線、思った、全然違った、
立川の近くなんだけどまだあんのかな、あそこのお店のベーグルはすごい美味しかったな。
いや、
なんかもっちもちの優しい感じだったから、らアメリカのとなんか違いそう。
いやいや、アメリカもちもちなの、硬いけど、確かに。
あ、そうなんだ。
でっかくてもちもちで硬いところになんかもう、なんかアメリカの人なのか日本以外か分かんない、クリームチーズみんな好きで、めちゃめちゃふわふわなクリームチーズが入ってるのよ。
絵文字にね、
ある、
クリームチーズついてるもんね。
あ、そう、もう本当に美味しい。なんかクリームチーズもなんかブルーベリー味とかもあるし、なんかサーモン混ざってるやつもあるし、そのなんか蜂蜜 みたいなのもあって、うん、もうなんでこんな美味しいんだってぐらいもちもちで美味しくて、
うん、
パートナーとハマったりとか、あとまあそれこそユダヤ系、あのベーグルも含めてユダヤ系のとこから来たパンなんだけど、うん、ユダヤ系の料理がすごく美味しくて、
うんうん、
結構ハマったな。
あれでしょ、あの絵文字になったやつとか、
絵文字になったやつ、フムスとか、
ま、豆のコロッケとか。フムスはなってるかな。
豆のコロッケなんだっけ、ファラフェル、
あーそうそうそう、ファラフェルとか。フムスも美味しいよね。
美味しい。もう最初何これ、なんかトレジョでさめちゃめちゃ一つのコーナーほぼほぼ全部フムスみたいになってて、これはなんだと思ってて、
うん、
そしたらもうこっちではめちゃめちゃ一般的なんだね。
うん、ね、なかなか買えないけどね。
そう、
なんかお店にあったら頼むけど。
あ、そう、確かに日本じゃ全然ないか、
うん、
っていうのやっぱり食の無理やり、まあないからさ、全然日本っぽいものが、もやしがあの200円して、あのえのきが日本よりかもちっちゃくて300円する世界線だとで、芽キャベツが安いとかいう世界線だとさ、ちょっとより変わるね。
そっかそっか、いいないいな。
いさきゃんは趣
味？私趣味書いといてあれだけど特に変わんなかったね、普通にアニメと音楽かな、
うん、
もうヒップホップは聞くね、聞くようになったね。クリーピーナッツハマったから、
うんうん、
そのクリーピーナッツが紹介してる人とか曲とか、
うんうん、
聞くようになって、全然今まで知らなかった世界だから、こういう曲もありなんだとか、こういうメロディーの後にこういうの来ていいんだとか、そういうの楽しかったかな。
え、それってさ、もともとはヒップマイから入ってってこと？
そうだよ。
おお、ゼロヒップホップから？
アニメのヒップマイ見て、前受けるわらってなって、前の曲聞いたら、え、待って、普通にめっちゃよくねってなって、楽曲提供したアーティスト調べて、え、この人たち聞いてみようってなってって感じ。
いいいい、それめっちゃいいじゃん、趣味を深ぶって言ってて
そうなの、もうそうなんですなんか本とかもさ、
うん、
これいいなと思ったらその本で紹介されてた本を読んで、その本で紹介されてた本をまた探して読んでみたいな。
沼に、いい沼だ。
うん、辿っていく感じでね、読んだり聞いたりしてました。
え、次は何、ヒップホップするの？
あ、するか。
え、ね、
ちょくちょくちょくちょくやるか。え、ま、漫画、
え、そう、うちヒップホップする漫画をちょっと前に読んでさ。
あ、そうなの。
なんて名前だっけ、ボイスだかチェンジだかなんだっけな。
いやね、すごいよね。
いや、もうあれさ、めちゃめちゃ膨大な知識量とは頭の回転力と瞬発力全部必要だよね。
ああ、必要。いや、結構ね、J-POP でも韻を踏んでたりとかするらしくて、
あ、
なんか普通の歌詞かと思いきや実は韻を踏んでるみたいな。で、韻に敏感な人はそれが分かるらしくて、日常生活でも韻を探してるらしくてなんかそこまではちょっとハマってないんだけど。
なりそう。
なりそうってどういうこと？
え、韻を踏む、探す生活になりそうにハマってるインフムアプリケーション作ってよ、なんか。
インフムアプリ？
あのさ、文章入れたらさ、なんか類語探してきてインフめるように
それめっちゃいいやん、それ楽しそう
ね。いつでもラップ、
いつでも。いやね、なんか否定されそうだけどね、すごいラッパーの人に、いや違うんだみたいな言われそうだけど
日常生活にさ、
それは楽しいよね、うん、
うん、ラップ踏みね、インフメたらいいじゃん。なんかさ、昔昔てか今なんかちょっと前に見たその記事で、スラックでさ、575を買って見つけたら575スタンプが押されるみたいな、
あ、
なんかだったか違うチャンネル投稿されるスクリプトとか
みたいな、ボットみたいなあるよね。
あ、そうそうそうそうそう、うんうんうん、そういうのみたいで面白そうと
思う。確かにそれは面白いかも、スクリプトで書いた歌詞をでラップみたいな、
うん、自動ラップみたい
いいね楽しいかも。でもなんかその言葉が、言葉って面白いなっていうのを再発見した。
いやすごいよね、ヒップ、あのインフムとかもそうだけど、
うん、
言葉いろいろあるよね。
ね、そう、本当日本語と英語で韻を踏むとかもあって、そうかっこいいんだよ、いい、ね、やべえみたいな、日本語と英語で踏んでるみたいな。でチェコ人のこと話すとさ、チェコ語と日本語でダジャレみたいな思いついたりして、
それめっちゃかっこいいじゃん。
でもチェコ語と日本語を分かる人にしか伝わらないからすっごい狭いんだけどそういうのも面白いなと思って、
めっちゃ狭く深く受けるね。なんかそういうのう
もう内輪ジョークになるけどね。
いやいいね。けど確かに言葉が結構大事、うん、言葉選びとか流れとか大事になってくるから、
うん、
なんていうのその結構言語に精通しないとダメだよね、ラップって
ね。あとなんか韓国語のラップが韓国語だとちゃんとラップになってるんだけどものすごく早いとかあるらしくて、言語によってなんかね、ヒップホップもいろいろね特色があるっぽくて、
それは
まだまだ聞いてないものがあるな、知らない世界があるなって思った。
沼深いね。
深いねちょっとずつだけど、私は好きなのしか聞かないから。
いやいい、
でもちょっとずつハマりました。楽しい1年でした、
で次ラップやってよ
ラップやってよ。
ラップってさ、あれか、あの、だいたい相手がいいのか、相手が必要なのか。
いや、そんなことないんじゃない。
あ、そうなんだ。
うん。多分、わからない。でも、ちょっと私、リズム感がないので、そこを克服しなきゃダメだね。
あ、リズム感もいるんだ。
うん。めっちゃ必要だと思う。ラッパーにね、
なって
なりたいね、なりたいね、
うん、うちが読んだチェンジではやっぱりなんかその言語をちゃんと覚えたりとか、
うん、
漫画ねなんかその知識量がすごい大事そうだったね、うん、
あ、オッケーオッケー、それ読むわ。
いや面白かったよ
2つね、王様の
王様ランキング、
あ、ごめん、王様のブランチって普通に言いそうだけど王様ランキングとチェンジ、はい、あとブルーピリオドね。
ブルーピリオドは本当に素晴らしい、大好きの待ち受け
待ち受けそうか、
今年のね漫画何読んだかないや最近はジャンプの読み切りがなんか毎回安定して面白くてすごいレベル高いなって思ったりしてるな、
漫画漫画。
あとなんかやっぱり
漫画読まないぜ。うん。
あのアニメ化されたものが多いな。過激少女とか。知ってる、過激少女。
知らない。
あ、宝塚の女の子たちの話なんだけ
ど。へえ。
アニメ化されてると思います。
あ、わかりました。アニメといえばジョジョだわ。
ああ、これ。あのリサキャンツイート見ててこれジョジョのこと言ってるんだろうなみたいなやつがあったけど、やっぱジョジョにハマってたのか
ジョジョがそうネットフリックスでシーズンじゃない第6部かな、ストーンオーシャンが配信されて、
うんうん、
もう夫からリサは絶対に6部が一番好きだと思うって言われ て, てめっちゃ楽しみにしてて、本当読もうと思ったんだけど、
うん、
ずっとアニメで追ってたから、
うん、
もうアニメで見ようと思ってめっちゃ楽しみに待ってたらもう超良くて、まあ、1日2話までって決めてたんだけど2話見た後に良すぎてもう一回同じ話を見て寝る前にもう一回見て
すごいハマり
具合、めっちゃここ最高とか思って、そう
めっちゃハマるじゃん、
大変に好きですなんかね、スタンドもねすごいいいんだよね、なんか今までと違うというか、なんか超強いってわけじゃなく、
うん、
なんか工夫でどんどん工夫とかなんかアイディアとかでどんどん強くなっていくスタンドで、そこもうまいなっていうのと、うん、そう、あと キャラクター名がさ洋楽とか、
あそうだ元々そうだよね、
う
ん、
そうでそれでも笑っちゃって、私元ネタがわかるからあーうーいみたいな。
テイラースウィフトいた、テイラースウィフト
テイラースウィフトはちょっとまだ見てないそうもうなんかもう曲スタンドとか名前のな聞くだけで笑っちゃって、もうそこで一笑いだよね。
あ見よう漫画、漫画見よう、うん、
漫画は読んでないんだ
途中。あのジャンプじゃなくなったんじゃないかな、うん、
あーそっか、
なんか違うとこ行ってか読んでなくて読もうと思ってたんだった。
あーそうなんだ、
えそう、見よう。
もうジョリーンになりたい、本当にジョリーンかっこよすぎて。
あのくるくるのやつだよね、あの頭がさ右と、なんか
ごめん頭くるくるの人結構いるからジョジョの登場人物頭が髪の毛がくるくるの人結構いる。
確かに全然絞り込めてなかったね
ジョリーンちゃんはなんかお団子、
あそうそうそうそ そうお団子って言いたかった、
がついてる、そうお団子と三つ編みみたいな子なんだけど、もうあの髪型にしたいよね、なんなら。
うん、あれかわいい、うん、
っていうレベルで。かわいいしかっこいいんだよな、好き好き、いやそう、いや
伝わってる、
うん、ってなってます。で今配信されているのを何度も見てます。うん、見てみてください。
見る、
はい多分なんかね、あのアニメだからこういう表現できたんだろうなっていうところが結構あるからね。
アニメか、
アニメで良さがすごい伝わる描写とかがあるから、
一回見てみよう。
おすすめ、うんうんうん、です。はい、
めっちゃハマってんじゃん、なんかいい感じ
あのねすぐハマるから、私すぐハマるから、何回も見るから隅々までチェックする。
すごい、その深さ欲しい。うちなかなかそういう深さまでいけるもんないわ今まで。
でもね、このストーンオーシャンはもうあのオープニング映像かなからもうグイって掴まれる、かっこよくて楽しくて、うん、ぜひぜひ。
いやいいな、こんだけ深くハマれるなんか強さ欲しい。秘訣とかじゃないよね、ハマっちゃうんだもんね。でもいい
かっけーとなるとドーンだね、
ドーンだね、
うん、もう会話の中で全部入れ込む今のスタンドとかやばい、ルビーがスタンドでめっちゃ毛を回してくるとかやばい、これがこういうスタンドだったらどうしようとか言うか
のめり込みがやっぱすごいね、さきゃ才能だなのめり込み方すごいよね、やっぱりいろいろ何でも一個ハマると。
ああそうかもね、一個いくとゾーンだよね、
ズドーンだよね。
でも沼がすっげー狭いんだよな。違う、幅が狭くて縦が長いのが趣味でまあ技術的には広く浅くっていう感じだね、私は。
技術の中でズドーンって一回来たやつ、なんか最初はルビーとかにズドンって来たの、なんか。
あでもそうだね、それはそうだね、あの初めての出会いだから、それはもうテックにズドーン。
あーテックっていうのにズドーンね。
そうそうそうそう、そういう感じだから。
絵文字もズドーン
絵文字はだんだんだね。
あーそうなんだ、
うん、なんでこんな絵文字に誰も注目してないんだっていうのでだんだん気になってきたっていう感じだね。
なる
ほどそんな感じ、今年の振り返り。
そうだね、
うん、来年の目標とかは、うん、別にいいか。
またやるか。
またやろっか。じゃあちょっと、うん、3周年おめでとうございました。
あ、それさらっと言っちゃったんだよね。おめでとうございます。
さらっと。
3年前、懐かしい東京で2人で会って。
そうだよ。ほぼ初めてぐらいで2人っきりで会って、録音して出したのから。うん、3年が経ったと。おめでとうございます。
やっぱりこういうのって緩く続けるのが大事だよね。
そうだね気づいたらでしたからね、
うん、
気づいたらエピソード28とか。
おお、3年でこれか。
あ、3年でこれかっていうのもあるけど、まあ
すごい
やっているのには変わりはないからね。
いや
ストップしてませんから、
それが一番
大事。止まってないから ということで。
はい。これからも。
はい。
10年後とかどうしようかな。早い。
よろしくお願いします。なんかね、アンカーで1年のまとめみたいなのが出てたんだけど。
Spotify じゃなくて？アンカー？
あ、アンカー、あ、アンカーにログインしたら Spotify で、Spotify for Podcasters っていうのでまとめが出てたんだけど、13人のリスナーがあなたのエピソードをほとんど全て聞きましたとかいうのが出てきたりとか。
嬉しい。
そう。3人のリスナーが他のどのポッドキャストよりもあなたの番組を多く聞きましたとか。
え、何それ。出てきて。
ありがとうございます。本当に。全部聞いてくれた人が13人もいるんだって。
どうしよう。3
年前から。
どうしよう、どうしよう。なんか、何、なんか、もっといいこと言えばよかった。
いいこと、ね、ありがとうございます。なんか楽しいってハッシュタグで書いてくれる方も本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなのが、ね、作業用 BGM になってるんだったら、
うん、
ありがたい、
ありがたい、
何かの役に立っている気がする。
てればいい、立ちたい、
立ちたい、
そうだな、役に立つを来年は頑張ってみようかな。
いやー、わかんない。
やめよう。もうい
や、
やめよう。自由に
しゃべる。うちらがやりたいように
やる。やるやるやる。秒で消えた。
結局、ゆるくやりたいときだけ、
うん、
やるんで、
はい、
やっていこう。来年も。
そうだね。楽しいね、やっぱり話す。
ね、やっぱ、最初の頃とか、逆に今聞いたら全然違うこと言ってるかもしんないね。忘れたからさ。
あ、そう、前ちょっと聞いてたんだけど、恥ずかしながら聞いてたんだけど、やっぱ全然違うなって感じだった。試行錯誤してるわ。
一応その時のなんか、一応流行りとか話してたりするのかな、わかんないけど、
うん。本の紹介してたりしてた。
うん、タピオカブームとかさ、いつだよって感じだよね。でも話してたみたいね。
え、これ2年後とかにさ、
うん、
なんか今の流行りの話してるの振り返って、
うん、
なんか思うんだろうね、こんなん流行ってたね、うん、みたいな。
もうクラブハウスとかも結構数年前な気がするけど、実は今年の1月、
そうなんだ、
だったりするみたい。今年結構更新してますよ。
いや、
えらいえらい
えらい、すごい。
褒めていく、自分を褒めていく、うん、よし、こんな感じだ、こんな感じです。
はい、なんかテックの話、テックの話したっけ。
してないけど、なんかまあ最初に振り返りで話したからいいんちゃう。なんか話したいことある？
テックの話、まあだけど、なんだろう、今そう、あのインフラ立ち上げる上で、うん、AWS がいいのか GCP にするか、そして AWS の中で ECS にするか Beanstalk にするかとか悩んでるので、うん、なんか知見があったら教えて。こんなんばっかだな、惜しいですっていう感じかな。
でもそれいろいろ聞きなさなきゃいけないよね、リホヤンから。
うう、あ、そうだね、
どういうサービスなのかとか。
そうそうそう、なんか最初の立ち上げ機だからちっちゃいアプリケーションです
ね。もうそこでヘロクじゃないんだね。ヘロクではできないんだね。
そうだね、なんていうんだ、ヘロクでもいいんだけど、なんかなんていうんだろう、ビーンストークとかヘロクがどういうデプロイになるのかちょっとあんまり想像できないんだけど、そのインスタンスごとに全部ドッカーみたいなあの環境が切り替わるからロールバックとかしやすいかなと思ったりとか、
うんうんうん、はいはいはい、
なんか最近の流れ的にビーンストークとかはそうインスタンスごと丸ごとドッカーの、あのファイル入れて、うん、あのぶち込んで入れれるから立ち上げられるから、うん、なんかロールバックとか含めやりやすい、リリースも含めやりやすいかなと思って選んでるんだけど、なんかやっぱ今時というか今のみんなの話を聞くと ECS の人とか多いし、
うん、
けどそんな ECS を管理するほどの人がいないし、
うん、
てかうちしかいないし、
じゃあまあまるっと、
そうだね、
そうね、あげられるやつの方が
いい。よくヘロク
かな。
最初はヘロク使うことが多い。
まあうちの会社がもともとヘロク使って、
ああそっかそっか、
かな、うん、レールズだしみたいな、ヘロクでいいっしょみたいな感じで。
今は GCP、
今は GCP に移行してるね。統一しようみたいな、あと負荷とか考えると GCP した方がさばけるよねとか。
クラウドビルドみたいなんだっけ、クラこうなんかを使ってるの、クラウドラン、クラウド、
ね、クラウドランかな。
うーん、
うん、そうそう、クラウドラン。
クラウドランってあれだよね、うん、あ、それこそそのドッカーみたいなファイルごとにインスタンスみたいなの立ち上げてスポットでやるやつだ、
うんうん、でそれでオートスケールボーンみたいな。
だよね、 EC2 みたいに1個インスタンスを立ててやるみたいなやつじゃないよね、
うん、EC2 が分かんないんだけど多分違う。
AWS
がね、逆に分かんないのよ私。
あ、
そう、 GCP が IDCF しか分かんないっていう。
IDCF って何？
IDCF クラウドっていうね、
国
産クラウドがねあるんですけど、それしか分からないです。
なるほどね、
はい。
いや、みんな面白いね、こうやって知識にやっぱりさ育ってきたじゃないけど、
そう、やってきた環境で、育ってきた環境が違うから歌ってしまった。いらん歌歌ってしまった。そうはね、まあ、好みとかあるもんね。
うん、
はいはい。
あ、なんかそういえばちょっとティックじゃないけど思い出したんだけど、アメリカとかの求人見てると意外となんか Ruby とかって意外と使われてないのかなと思ったんだけど、めちゃめちゃ使われてたっていう、
う
ん、すごい求人がいっぱいある。あ、そう
なん、
うん、
スタートアップだから、ね、いいじゃん、いいじゃん、
うん、
Ruby 大好き。 Ruby しかもう考えられない。
わかる、やっぱ Ruby 楽しいよね。
ね、いや、そうなんだ。なんかどういう風に探してんの？
仕事もう最近は探してないんだけど、探した時はなんかリンクドインとかで探したり、うん、なんかいくつかビルドインとかだっけな、何個かそういう探す求人サイトとかあるんだけど、うん、いや、前も言ったっけ、こっちの就活方法が本当にネットワーキングだから、気になる企業の人にリンクドインわざわざ探して、あのちょっと聞きたいことあるんでコーヒーおごるんで30分コーヒー話してくれませんかっていうのが普通の就活なの。
わあ、すごい、
レベル高え。
レベル高え。
レベル高え。そのコミュ力レベル高えってなる。
そう言ってたね、なんかコネクションを どんだけ作るかみたいな。
そうだから全然関係ない、知らないぐらいの。あと本当に日本でも結構なんか懇親会で会っただけみたいな人に Facebook やなんか友達になるみたいなやつあったりする
じゃ
ん。
ああ、あったね。
もっと緩いとか、もうなんかちょっと喋ったぐらいでもいいし、なんなら喋ってないぐらいでもなんか全然申請みたいな。とりあえずネットワーキングのなんかこの、まあね、自分としても多分採用する側としても、この人とちょっとでもつながりあるんだったら信頼できそうとかいうのがあるから、やっぱつながっときましょうみたいなのが結構多かったりする。
なんかさ、リンクドインに変わるさアプリでさ、
うん、
read.cv っていう、シンプル、超シンプル CV サービスみたいなのが、
リード.cv、
カリキュラム B 体ってことで、職務履歴書、履歴書なんだっけかな。このサイトすごいシンプルでいいなと思ってるんだけど。
リードってどんなスペル？
read、普通の読むって感じ。
あー、なるほどね。
漢字じゃないわ、読むっていう英語の綴り。read.cv、これが秒で流行ったけど終わったのかもしれない。わかんない、わからないけど、なんかシンプルで可愛い。なんかこういうシンプルで必要なものだけあるデザインってすごいかっこいいなって思う。
そうだよね。
うん。
なんかどういうサービスも基本的に最初シンプルでもどんどんごちゃつくよね。
情報の必要な情報を本当に白と黒とグレートで表してるのすげえいいなと思って、このサイトの構成が好き、デザインが好き。
わかるわかる。あ、流行ってんのかな今、どうなんだ。確かにたまに見るねこれ。
本当まあここから何も私は得てないですけど、作ってみたっていう話。
どうぞ。
これでなんかいろいろやりとりね、はい、はい、ごめんなさい、はい、以上です。
いや全然大丈夫。はい
はい、
ではこんな感じで終わりますか。
はい、はい、また来年かな。
うん、多分
また来年。
また来年。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
良いお年を。
良いお年を。